こんにちは。
海夢子ポッドキャストです。ポッドキャスト、すいません、ちょっと皆さんがお仕事してる中ちょっと撮らせていただきます。はい、今日はカズさんと三道で行きたいと思います。
お願いします。
撮りたい撮りたいって言いながら
そうですね、
そうなかなかこうバタバタしてて
最近はどうですか、三道さんは。
最近はどうですかね。なんか相変わらず元気にやってるんですけど、
はい、
あれ先月からメールマガジンをちょっと書かせていただいてて、
いいですね。
読んでいただいてる方ももしかしたらいるかなと思うんですけど、
うん、
メールマガを書きながら、まあそれぞれ商品のこともまた改めて知りながらっていう感じで、
素晴らしい。
結構楽しく書いてます。
あ、いいですね。楽しいのが一番いいですね。
いや、面白いですね。なんかなんて言うんだろう、やっぱ書いてアウトプットすることで、
はいはいはいはい、
改めてちゃんと自分の中で整理されたりとか、
何が分かってて何が分かってないかっていうのはね、うん、なんか自分の頭の中だけだと分かんないので、自分もよくお客さんのところに行ってアウトプットして知識確認して帰ってくるみたいなことをよくやるので、すごいそこは非常にいいと思います、
はいはい、そう、あとなんかそれぞれの味わいみたいなところ、うん、やっぱりその商品として紹介する上では味のところがなんか大事だなって、 そこの説明がちゃんとできるのすごく大事だなって文章を書きながら、
そうですね、それをね自分の言葉で伝えられるようにならないと、
うんうん、
なんか商品ページに書いてることは見ればわかるので、
そうそうそうそう、商品ページに飛んでもらうための文章だからこそ、
そう
ちょっと何を書こうかなっていうのは結構
思いを込めて書いてますね。
そうですね。
ああ、素晴らしい。
ちょっとメールマガもぜひご覧いただけたら、会員の皆さんにはご覧いただけたら嬉しいです。
はい、いいですね、
はい。
素晴らしい。
こんな感じ。
はい、
今日はいきなり私がカズさんを捕まえて、
はい、
ちょっとカズさんお話ししたいですっていう感じで声をかけさせてもらったんですけど、
はい、何の話しましょうか。
はい、いや、なんかまあいろいろやりながら、普段お問い合わせの対応とか、お客様からの
やっていただいてますね、
お問い合わせの対応とかもしてるんですけど、うん、その中で最近すごいよく聞かれるなっていうのが、
はい、
ジャスミン賞とか、あとはオーガニックコーヒーって、
うん、
なんか商品として歌えますかみたいな質問をいただくことがすごく多くて、
は
い
は
い
は
い、
確かに確かに、
なんか私もこの質問されるまで全然認証のこととか詳しく知らなくて、はいはいはい、これきっかけでいろいろ調べたりとか、それこそ会社さんに教えてもらってっていう感じだったんですけど、
はいはいはい、
結構なんか知りたい方多いんじゃないかなって思って、
まあ、なんかそういった方が多いっていうのもあるし、うちのね、その扱ってる商品的なところも結構付随するかもしれないですけど、
うんうんうん、
意外となんかうちの商品自体のラインナップいくと、うん、そのじゃあジャス認証ついてるのってどれぐらいありますかみたいな感じです、
うんうんうん、
意外と少ないんですよね。
そうですよね。
そう、そんなになんか10も20もあるわけではないんですけど、うんうん、まあ、そんな中で比較的その有機栽培みたいなところですね、
うん、
よくあるのが栽培期間中農薬化学肥料不使用ですよとかっていう風な文言みたいなのはうちは結構独特な表現はしてますけど、そういった表現は多いんですが、じゃあジャス認証っていうと今でいくと何種類なんだろう、 1,2,3,4,5,6 種類、
そうですね、10い
かない、すごいですね、
うん、
すごい、こんだけ種類あって6種類ぐらいなもんですね。
そうですね、
うん、
6% ぐらい、
なるほどな、そうですね、そうですね、まあ、そんな中で問い合わせ多いってかっていうことは、まあ、お客さんの客層としては、
うん、
そういったことを気にされる方が、うん、多いっていうのもあるし、
うん、
まあ、その先の最終的な消費者の方もそういったところが結構必要とされる方が増えてきていらっしゃるのかなっていうのは、うんうん、問い合わせを見てると思いますね。
そうですね、
うん、まあ、そもそもジャス認証って何ぞやっていうところですけど、
はい、
これ日本で決めているその農林水産省が確か大元になってやっている認証で、
うん、
まあ、いわゆる有機認証ってやつですね、
うんうんうん、
でこれが
認証つくの自体がそのコーヒーの生豆、私たちが扱っているものが、うん、つく、うん、で最終的にその日本に届いてからそのロースターさんたちがつけるというかの手によって加工をするわけですよね、
うんうんうん、
その原料をそのまま販売するわけではないのでコーヒーって、うん、そういったところでそのどっちの側面なのかなみたいなところも結構複雑っちゃ複雑なんですけど、ただこれってそのいわゆる、法令なので法律に従ってやらなければ罰則の対象になってしまうようなところなので、
うんうんうん、
結構よくよく知っていなければいけないところ、その知りませんでしたっていうのがちょっと通じないところではあるので、結構慎重な判断みたいなところ、
うん、
しっかりとした理解のもと携わるべきかなとは思っていて、結構ちゃんとした説明が必要だなとか、ちょっと難しい議題がいただいたなみたいなところなんですけど、
突然難しい議題を投げかけてしまいましたが、
まあそんな中でいくとどうでしょうかね。まあざっくりジャスってなんぞやみたいなところを話せばいいのかな、
うん、そうですね。なんかじゃあ私たちが今海向こうで売ってる商品で、はい、そのジャス認証がついてるものっていうのは、はい、なんかどこで、うんうん、どこの段階でその認証されたものなのかっていうのをちょっと聞いてみたいです。
あ、なるほどなるほど。まあコーヒー、私たちが使ってる商品のラインナップとしては、その日本製ではないので、その海外で作られて運ばれてきているので、どこでついてるのかっていくと、その例えばエチオピアとかもあります。エチオピアのジャスだったらエチオピアのその農家さんに対してジャスの認証が与えられて、そこで作られたコーヒーっていうので、そのジャスのマーク、なんていうんだろう、なんか
ありますよね、
ジャスって書いて葉っぱのマーク、なんか雲みたいな、
はいはいはいはい、
あんなマークが正しくつけられて運ばれてくるんですよね、
うん、あれは農家さんに対して認証しますよっていうのが、
その農家さん、あとはその
加工
する場所もそうですね、うんうん、そのドライミルだったりだとか全体的なところ、
はいはい、
その要は、100% フルフル、その、うん、ジャスだけ作ってますとかっていうところだったらいいんですけど、
うん、
そうじゃないものもあるので、うん、あと仮にそういったものが混ざらないようにしないといけないですね、
うん、そう、ジャス認証の基準に即したコーヒー生豆と、
そうです、
そうでないコーヒー生豆を一緒に加工してる、
混ざってしまうと良くないので、うんうんうん、そういったところでしっかりとしたその基準があった中でやっているっていうところですね。
厳密なんですね。
結構厳しいものにはなりますね。カチッとした枠組みがあるので、そういったところで、うんうんうん、あとは、うん、そうですね、あとは有機系だと、なんだろう、ジャス以外だと今ないですけど USDA とかアメリカでよく発行されている有機、アメリカのオーガニック認証、
うんうんうん、
あとは EU の方であるのがユーロリーフとかっていうんですか、葉っぱの形、これも欲しいんですけど、うんうんうん、EU 諸国でつけている、うん、認証機関がやっているユーロリーフっていうやつがあったりとか、まあいろいろあるんですけど、
うん、
まあよくよく日本で見かけるのはジャスかなみたいなところではありますね、うん、で結構その畑自体もその、うん、例えば今までは農薬使ってたんですけど、じゃあ今年からすぐ、うん、ジャス認証取って有機のやつ栽培しますってなっても、すぐできないんですよ。結局過去にその使用歴があったりとかすると、まずその土自体をリセットするっていうか、
成分がまだ残ってる
可能性があるので、うんうん、例えば過去2年間だったかな、
うん、
その農薬とか化学肥料とかの使用していないっていう根拠がないと、うん、まずそのベースとしてそこで作ってもっていう感じですね、
はいはいはい、
すぐやろうと思ってもなかなか時間のかかる印象だったりとかしますし、あとはその取得するにもいろいろな諸経費だったり、あとは、文章みたいな発行物みたいなのがあるんですけど、うん、それをうちが扱っているような商品ってすごいちっちゃい小規模農家さんが多いので、うん、その小規模農家さん一軒一軒にお願いするっていうのもなかなか現実的じゃないっていうのがあって、
うん、そうですね、
その大きな農園さんとかだと比較的 そこら辺はあのノウハウもあるし、うん、まあ、あの力もあるので、うんうんうん、そこら辺が比較的やりやすい環境にはなっているのかなと、うん、そういったところでなかなかうち の, その取り扱っているラインナップ的にも、うんうんうん、JAS っていう認証がついた商品が少ないのはそういった理由かもしれないですね。
なるほど。だからもう認証つ、はい、認証ついてないけど、もう本当に同じぐらいのレベ ル,、うん、レベルというか、なんていうか
実質そう言えちゃいますよみたいなところ、
ね、中身見ればそういう風に作ってるのがたくさんあるけど、
ね、
まあ、認証ついてるやつっていうフィルターで見ると、
う
ん、まあ、6種類になってしまうみたいな状態なんですね。
であとはその、はい、実際にじゃあ認証ついたやつ持ってきますよって言って、うんうんうん、で港に入って倉庫に入るじゃないですか、うん、そこからそのうちみたいにあの小分けをやっている、
はい、
ところだとか、まあ、直接そのロースターさんに行った場合を考えてみると、うん、うちとかだとその小分けのスペース自体、うちの会社のその小分けスペース自体でその有機の JAS の認可を受けていないその加工場みたいな感じですね、はいはいはい、特に取ってないので、うん、そこであのやってしまうと、要はさっき言ったようにそうなの、ジャスなのとジャスじゃないのが混ざってしまう可能性があるので、そこで、小分けしたものに関してはそのジャス認証っていうマークはつけずに、うん、うちは販売しますよね。
なるほど、
うん、つけれない、
そういうことなんですね、
ですね、うん、なのでロースターさんに至っても同じで、その農林水産省の認める認可しているその認定機関があるんですけど、うんうん、その認定機関の認可をもらった、加工、まあ、焙煎機もそうですし、例えばあのコーヒーって粉砕するのでミルとかもあるし、あとはそのパッキングするエリアみたいなレベルであの認可を持ってないと、そこでそのいくら 100% 有機しかうちは入れてないですと言っても、うん、あのコンタミしてしまう可能性があるので、うんうん、そこであの焙煎豆の方の、JAS 認証マークをつけて販売っていうのは、実際はそのちゃんと社認可を持ってないとできませんよっていう形になります。はい、なのでその豆、生豆の状態とその性質が変わるわけですよ、加工するので。
そういうことですね、うん、また別の
過程の中で、そう、日本側でも、うん、あのしっかり加工する場所で認可を持ってないと取ってないといけないと、うん、いう形。
じゃあいくら原材料が、はい、原材料の生豆をジャス認証ついてるのに使ってたとしても、はいはいはい、そのジャス認証、
いわゆるマーク
そうですよね、
をつけての販売、
オーガニックコーヒーっていうのも、
うん、あ、歌うことがその有機コーヒーとかオーガニックコーヒーとかっていう文言自体があの抵触するので、
そうですよね、
まあなんかすごいグレーなところではありますけど、その、うん、例えば、まあ、100% 使ってるんであれば原料として JAS 認証の、コーヒーを原料としてうちのコーヒーは使用してますよ、
なるほど
みたいな言い方、
うんうん
でギリギリみたいなところですよね。あとはブレンドしてる場合だったら正しく何割は、
はいはい、
あの有機認証した原料のコーヒー豆を使用してブレンドを作ってますっていう歌い方までに限るかなっていうところですね。まあ、なんかそこら辺の詳しいところに関してはあの私もその法律の専門家でもないので詳しくこの実際に商品化するっていう場合に関しては、うん、あのちゃんとあの聞ける場所があるので、
そうです
そうです、そこにお問い合わせいただくのが一番いいんじゃないかなみたいな、なんかねその海の向こうコーヒーさんが言ってたのでってなっても誰やそれってなる
ので、
うちが認可を下ろしてる期間ではないの
でファミリックの方ではないので
結構なんかその段階段階のステップみたいなところが必要になってくるっていうのが、まあ JAS に限った話じゃないですけど、その認証みたいな、
うんうんうん、
マークのついたコーヒーに関してはそれぞれ あの団体がいるので、うん、そこの基準を満たしているかどうかっていうのをしっかりと確認した上でやるっていうのが必要ですね、うん、
それが大切、
そうですそうです、
自分売る人のためにも、
そうですね、そうですね、
買う人のためにも、
そうですね、そうですね、だからその JAS の その法令にも抵触してしまうし、その虚偽的なところの表示ってなると表示法の違反にもつながってくるし、うんうんうん、みたいなところで
交通ルールみたいな、ね、
そうですそうですそうですそうです、 なので知りませんでしたと言われてもみたいなところにはなってしまうので、まあ、本当に実際にそういった形でジャスこれからジャスのコーヒー言っていこうって思う方がいらっしゃるのであれば、しっかり調べた上で販売するっていうのが必要になってきますね。
いや私もすごくこの問い合わせとかをきっかけに勉強になりました
ね。やっぱり知るきっかけになりますよね、聞かれるとね。
そう、市販されてるなんかドリップバッグだったりとか、はいはいはい、そのまあ、コーヒーじゃなくてもドリンク、ペットボトル飲料とかでもなんかジャスのマークついてるの見かけると、はいはいはい、これはすごいんだなすごいんだなっていうか、まあね、そういう認証取った場所で作られて、はいはいはい、原料もちゃんと認証取ってて、
う
ん、
そうですね、
っていうものなんだなっていうのを考えるようになりました、まあね、
ただ原料入れて加工して出来上がったっていうよりかはちゃんとした場所でやってますよっていう認可を取った場所で、はい、そうですそうです。その一応そのジャスの細かいところでいくと、その絶対じゃあ農薬使ったらいかんのかとかっていうのがあるんですけど、その一応ジャスの規定の中でこの農薬は使用しちゃいけませんっていうのがあるので、その範疇でやるっていうところですね。あとはなんか付随してこれに関係するのっていくと、例えばですけど、これもなんか多くはないんですけど、ややお話いただくのが、その燻蒸みたいなところが結構うち
問い合わせ
増えてきてるかなみたいな感じもあって、
私も入って初めて知った言葉でした。
燻蒸ってなんぞやみたいなところですね。
いぶすにむすって書いて燻蒸ですね。
なんか燻製してんのかみたいなところなんですけど
なんかあれですよね、はい、虫を駆除するためみたいなことなんですよね。
そうですそうです、やっぱり輸入品なので、その、まあ、特定外来生物みたいなところですね、その入ってはいけない、本来いないところに、要は生態系崩してしまうので、その やっぱりそういった物流が動くことで、それもコンタミじゃないですけど、入り込んでしまうっていう余地があるので、その例えば野菜とか農作物とか、あとは木材とかっていうのに燻蒸処理されることが多いですかね、その虫がついてしまう材料で。まあコーヒーでいくと、あんまりその 100% じゃあ燻蒸しなきゃいけないのかっていうと、そういうわけではなくて、コンテナ開けて、簡単に言うとコンテナ開けるじゃないですか、虫いなければやらないんですよ。
目視
いないので
なんですか。
そうですそうです。なのでやらないの判断なのか、うん、わなんかすごい虫がふわーって湧いてるってなったら、そこで燻蒸処理して、で虫をやっつけてからオープンさせるみたいなところもありますし、あとはそのコーヒーの生豆を摘む前、その生産地みたいなところでいくと、その虫が入らなければいいので、そのコンテナに積む前の空のコンテナの状態で燻蒸してしまって中にいるかもしれないの でそこから豆積むとか、あとは下に木のパレットを積んで、木のパレットの上に豆積んだりする場合もあるので、そういった時はその、木のパレットを燻蒸するとか、はいはい、やっぱ木材が一番その卵がついてたりとかっていうのがあるので、
墨付きやすいような、そうそうそう
そう、なんかいろんなその、まあ、生産国で その義務的なところも国によってはあるので、そういったところはしっかりやったりとかした上で運んでくるっていうところはあるものですかね、まあ、ただそのうちが使ってるものっていうのは結構そのグレインプロっていってビニールバッグとかも入ってるのが多いので、なんか直接そのじゃあもう豆一粒一粒までその燻蒸が行き渡ってるのかっていうと、まあなんか外使わだけみたいな
そうですね
ところもありますし、まあ、あとはその燻蒸の成分に関してもその残留農薬として検出される可能性があるので、基本的にはそのがっつり燻蒸したからといって残るっていうよりかは揮発してしやすい成分で殺虫するみたいな感じですよね。なのでその生豆の中までギャンギャン染み込んでるかというとそういうわけではない。
そ
感じですね。
まあ、要は表面にみたいなことじゃないってことですね。
そう、表面にその付着している、うんうん、あの害虫をやっつけるっていうだけなので、うんうん、まあ、なんかそこまでなんか深刻に燻蒸してるから、うんうん、あの美味しくないとか燻蒸してなかったら美味しいとか、うん、そういうところではないんですけど、うんうん、でこの有機のジャス認証を取ったやつに関してはその農薬っていうところは不使用じゃなきゃいけないので、うん、あのジャス認証に関してはマークがついているものに関しては基本的に燻蒸もやられていないものになるっていうところですね。結構その私も何回か受けたのがその燻蒸してないよっていう証明書くださいっていう方いらっしゃるんですけど、そのコーヒーは必ず燻蒸するわけじゃないので、その燻蒸が義務化されているのであれば燻蒸してないっていう証明書発行されるんですけど、そもそもやらなくていいものにその
証明書も何もない
ですね。だジャスに関してはこれに関してはその非燻蒸証明書っていうのは発行されますので、そのジャスであれば勝手についてくるような感じですね。そうそうそうそう、
なるほど。
結構ね難しいんですよねここら辺、うんうん、だから自分もこの会社入ってからですよ、ここまでなんか調べてみたいなところは、さっぱりわからんかったんで、そうそうそうそう、結構ね複雑なんですよ。
複雑ですね。そう、まあ、でも完全に、まあ、食品は食品ですからね。で、うん、その燻蒸の話もなんかコーヒーが安全に運べるようにみたいなのもあるし、
そうですね、
もう運んだ先の環境、うん、の自然環境、あのなんだ特定外来種みたいなのが入らないようにみたいなところもあると思うので、まあなんていうか巡り巡って全部私たちの、うんためというか、うん、環境のためであり安全のためでありみたいなことなのかな。
やっぱりね、どうしてもね、うん、外から運ぶってなると、
うん、
純粋にその生豆だけじゃない違う生物っていうのも入ってきたりする可能性はあるので、
うんうんうん、
そこはどうしてもね、その防ぐところはやっぱり港なので、
そうですね、
そこが最終防衛ラインみたいな感じで、うんうん、そこで守るっていうところでよくよく聞かれるのが燻蒸みたいなところですね、うんうん。
そういや港見に行ってみたい
ね。一回なんかあの、デバンニングとかで積み下ろしの時とか、はい、うん、うちの買い付けたやつ、うん、あの見に行けばいいと思います。
え、行ったことありますか、あかねさん。
まだないです。自分もまだないんで、それこそなんかどっかのタイミングで行かないとなと思ってるん
です
けど、行
ってみ
たいですね。そうそうそうそう、うん、楽しいと思いますよ、
うんうん、
全部一個一個荷下ろしして
荷下ろして
であの朝袋とか見ると、うん、その数字が赤ペンとかで書いてるじゃないですか、ね、なんか304とかっていう切り付けみたいなやつがあるんですけど、うんうん、重量測って 30.4 キロとか 30.1 キロとかっていうの、うん、あれ数字書いてるんですよね。
そっか、それが行われている。
そうそうそうそう、わーってパレットに積んでフォークリフトがわーって動いてみたいな現場を見れるんで、やっぱなんかワクワクしますよね、うん、そういうのを見るとね。そうやってその倉庫さんにあの仕事がやられているの、
うんうん、
やっぱ見るのと見てないのとでねちょっと違いますよね。
そうですよね。そう、
映像では見てるんですけど、
うんうんうん、
そうそうそうそう、
あ、なんかそういうのもねちょっと見に行く機会あったら、うん、そういう情報とかもなんか、ね、出せたらいいですよね。
いいですよね。
この結構私たちだと産地の話とか、はい、コーヒーがどうできてるのかみたいな話って結構してるけど、うん、その間のところってやっぱりまだまだ見えてない部分多いなと思ったりするし、
そうっすね、
なんかそういうところも、ね、
なんかね産地からなんかあれしたいですよね。なんか生身にカメラつけて
面白そう、
なんか面白そうですよね。すごい時間かかっちゃうけど、なんかキュッとタイムラプスみたいな感じで、キュッと
させて、ね、GoPro つけといて朝袋に、
ね、なんかやりたいですよね。食いつけといて面白いかもしれないですよ、
ね、面白いですね。
どうやってそので最終的にロースターさんが開けるみたいな、
うん、最後ロースターさんの顔がこう ね出てくるとね
楽しいかもしれない。やっぱりなんかそういうなんかこうやって届いてるんだなみたいなところ、
うん、
まあ、なんか断片的にはね皆さんご存知だとは思うんですけど、うちもねやっぱりその産地からその日本に届くところまでは知っているけれども、やっぱりその逆に言うとそのロースターさんが焙煎をしてお客さんに届けるまでっていうところは逆にちょっと知らないところが多いですし、なんか全体通してね液体になるまでみたいなところが実際に可視化できると面白いかもしれないですね。ああいいな、やってみたいな。
そんなに GoPro って持つんですかね。バッテリー持たないですよ、ね、
全然持たない
な。GPS とかだとね、多分ここにいるみたいなレベルでは分かると思うんですけどね。
そうですね、
映像で届けるってむずいかもですよね。まあなんかいろいろ仕込んで、
ちょっとそうですね、
船の中は多分ずっと真っ暗な
ただただ
ね、やってみるの面白いかもしれない。
そうですね、うん、
確かに確かに、なんかやりたいですね。ちょっと考えよう、
考えましょう。
去年はミャンマーのあのマイクロミルのコンテナ届いた時は、うん、あの何人か出番で、うん、デバンニングの風景見に行って動画撮ってもらったりとか、それでお客さんに入ってきたよみたいな連絡をしたりとかしてたんで、なんかそういうのが定期的にできると、
うん
う
ん、
もうちょっとね、そこの身近に感じてもらえるかもしれないですね。そうそうそうそう、
また楽しみが、
うん、なんかやってみたいなって今思いましたね。そう、ちょっと脱線しちゃいましたけど、
脱線し
ちゃ
いました。
すいませんね。あとはなんかそのうちで言うと有機関係だとよくよくあるのが、
はい、
あの農薬とかその肥料みたいな化学的なものを使って栽培期間中はそういうのを使用してませんよみたいな、
うん、
結構トピック的には特集でね、あの農薬化学肥料不使用豆みたいなところでまとめたりとかしていると思うんです、
うんうんうん、
結構あるんですよね、ものが、
ね、それも、うん、私そう、それすごく気になってたんですけど、
はいはいはい、
あのよく栽培期間中の農薬不使用みたいな表現してるじゃないですか、
なんぞや
みたいな、そうですね、そう、栽培期間中って何
どこ
みたいなの
どこのことみたいな、ね、
そうそうそう、これはズバリどこのことなんですか、ね、
これはあのコーヒー豆、まあ、コーヒーの木育てるとこって、うんうん、結局その苗木として苗床みたいな、
うんうんうん、
あの 苗木を育てる場所と実際にじゃあ農園に持ってってその定植させるというか、うん、そのもう地面にドンと植える場所で分かれてて、
うん、
で苗の状態ってそのマッチ棒みたいな感じでピョコって出てくる、
うん、
そこから葉っぱが開いてみたいな感じで、うん、だいたいどんぐらいかな、30センチとか40センチぐらいまで育てるんですけど、
うんうん、
なんか その育苗段階でやっぱり非常にその虫にもやられるし、
うん、
その病気のリスクみたいなところもあって、うんうん、結構そういったところでそのほったらかしたらすぐダメになっちゃうのとかあるんですよね、
うん、
だからそういったところで例えばその成長が、うん、なんか遅いなとか、ちょっと葉っぱがツヤツヤしてないで、うん、ちょっと黄緑色っぽくなったり黄色っぽくなったり枯れてきたなとか、
うん、
そういった時に例えばあの肥料をあげて、
うん、
成長を促したり足りてない要素があるので、
うんうんうん、
やったりとか、あとは虫がついたらそこで虫つかないようにちょっと農薬で やっつけたりとか、うん、みたいなことをやるのが結構多くて、
うん
でその苗木ってすごい数ブワーって並べてやってるんですけど、
うんうん、
そのじゃあ どこに使ったのみたいなとこのトレースってできなくて
はいはい、はい、
そこが難しいので、まあ、いわゆるその栽培期間中っていうのがその農園にドンと植えられてからの話ですね。その前の小さい苗木、
そっかそっか、場所でやってるわけですね。
そうそうそう、苗木の時に関してはちょっとそこまで追えませんけどね、
うんうんうん、
みたいな、やってるかもしれないしやってないかもしれないし、うん、みたいな、
こっちの農園についてから植えてから
は、そうですそうですそうです、
使ってませんよっていう意味なんですね、そうです
そうですそうです、っていう形ですね、
うんうんうん、なるほど、わかりやすい、
そう、ちょっとね漢字だらけだからわかりづらいかもしれないですけどね。まあそういった、
いやでも今の話でだいぶ想像が、うん、はい、イメージがつきましたね、
はいはいはいはい、そうなんですよ、うん、まあちょっとねそこら辺は、
うんうんうん、
一つこだわりですかね、
そう
ですね、うちとしてはね、
まあ、確かに苗の段階ってやっぱり弱い、あの野菜育てるとかにしても、
うん、
多分最初はね、
うん、まあ、何にしてもね、
すごく、
うん、
手がかかるとか、あのね肥料も、
そうですそうです、
あげなきゃいけないし虫も追い払ってあげなきゃいけないし、そうそうそう、みたいな、
ほったらかしいのであればいいんですけど、
う
ん、
そうですよね、
まあ、やっぱりね、まあ、人間でもそうですけどやっぱり手がかかるわけですよ、
手がかかるわけです、
うん、大事に大事に育てて、
そうですね、
まあ、独り立ちさせるみたいな、
うんうんうん、
ところの独り立ち前みたいな、
うんうん、
未成年状態ですねまで、しっかりあの、農薬
肥料みたいなところのお金、うん、お金をあげて、
うんうん、お金を投資して
で成人になったら勝手に稼ぐという形で身をつけてみたいな、
ね、なるほど、うまいですね
いう話ですかね。
いや勉強になります。そうですよね。だからもうコーヒーのその栽培期間中農薬化学肥料不使用っていうことは、うん、はい、コーヒーの実が花がついたりとか実がついたりみたいな段階ではもう何も使われてないみたいなことですね、
うん、そうですね、そうですね、
うんうんうん、
あとよくあるのが何だろうな、まあこの栽培期間中農薬化学肥料不使用っていうのと、うん、あとまあシェ、まあ、それに絡めるとシェードグローンとかっていう表記もありますし、あと観光栽培みたいな、
うんうんうん、
なんかこんぐらい3つとかかな、うん、なんかうちの表記でいくと、まあ、観光栽培っていうのはいわゆる定期的にその、肥料を農薬とか散布したり肥料を与えたりみたいないうやり方ですよね、う
ん
う
んうん、なんか結構大きい農家さんみたいなイメージなのかなと思う。農家さんというかなんていうんだろう、
大農園みたいな感じだったりだとか、
ね、
まあ、あとは生産国みたいなところでもやっぱり、うんうんうん、あのまだそうやらないと効率的じゃないところもあったりするんで、うん、そういったところでよくよく見かけますかね、
うん
うん、まあ、やっぱりねその持続可能な農業みたいなところでいくと、うん、やっぱりじゃんじゃんじゃんじゃん農薬使ってとかってやっていくと、うん、その本来ないもの、肥料とかもそうですけどないものを与えていくので、
うん、
そのやっぱり土地が痩せていくのもありますし、うん、木自体も弱いんですよね、うん、その頑張んなくても栄養がどんどんどんどん与えられてしまうので、
箱入り娘状態になってしまう。
そ
うそうそう
そう、何も知らんみたいな黙ってたら成長しましたみたいな、
黙ってたら美味しいものが喉に入ってきたみたいな、そうそうそうそう
っていうところがあるんで、やっぱりそこら辺でちょっと味わい的にもあのなんかぼやっとしたりだとか、なんかそのちょっと環境が変わったらそのすぐ枯れてしまったりとか弱くなっちゃうんですよね。そうっていうところでやっぱりその基本的には、うん、そういったものを与えずに自然のものでやっていった方が比較的強くはなるんですけど、ただね、それをやったからといって絶対病気にかからんとも言えないですし、じゃいざ病気になった時とかそのちょっと突発的にその害虫が発生 しましたよっていう時はやっぱ使わざるを得ない、そのままほったらかすとやっぱりその全部な死んじゃう場合もあるんで、だそこら辺のリスクはかかりながらですけど、
うん
うん、必要な時に使うっていうのが一番いいですよ ね、
そうですね、
うん、不必要に使わないというか
と、うんうんうん、
いうところが大事な気がします。
勉強になります。カズンどこで勉強してるんですか。
どこで勉強してるんですかね。なんか勉強してる感覚がないのかもしれないですけどね。なんか気になったら調べるみたいなところかもしれないですね。なんか昨日とかも、
うん、
あそういえばなんか情報コーヒーの情報まとめてなかったなとかって思って、
うん、
なんか寝る前のちょっとした時間で。カチャカチャカチャと調べて、
ね、
なんか情報を更新してみたりみたいな、
うん、なんかここの情報信頼してるみたいなのとかってありますか。なんか今ネットだともういろいろ出てきちゃうじゃないですか。まあまあま
あ、確かにそうですね。
そう
なんか調べ方なのかな、結構コーヒーの情報ってあんまりその日本語ベースであるのってあんまりいいのなくて、
ね、それはそうかもしれない。
そう、
うん、
あるにはあるんですけど、そのなんか正確なのかどうかの取捨選択できればいい、
うんうん、
まあ日本語はね一番できるとは思うんですけど、結構知りたいなって思う情報日本語じゃないかもしれないですね、
うんうん、
まあ、もちろんジャスとかは、
うんうんうん、
あの農水省とかの、
ね、
あの入って調べれば訓章とかもそうですけど、
うんうんうん、
まあ、日本で行われていることに関しては別に日本語で調べていいかなみたいな、
うん、
とこはあるんですけど、やっぱりコーヒーはそうですね、うん、最近なんかエチオピア の、 そのコネクトを やるので、
はいはいはい、
エチオピアにずっと行ってるんですよ
一面
ずっとエチオピア行ってるんですよ。
ずっと行ってるんですか。
グーグルマップでずっとエチオピアを旅してるんですけど、やっぱ そこでなんかその知らない単語みたいなのが出てきたりとかも、あとはエリアの名前とか結構複雑なんですよね、エチオピアのその、エリア分けみたいなところとか、ね、これ何が正しいのかなみたいなところで、ネットで調べてもグーグルで検索しても引っかからないぐらい のちっちゃい村とかもあるわけですよ。だから何が正しいのかなってかって思いながら、
そ
うひたすらなんかもうこの情報を取ってくれば OK っていうのはなくて、もうひたすらいろんなの見て、あこれが正しいのかなみたいな、なんか洗い出ししてる感じかもしれないですね。むっちゃ時間かかるんですけど、なんかそう休みの日はエチオピアに行ってました
ね。私も今度エチオピア行ってみようかな。
そう結構楽しいですよ。うん、だ今まではガテマラも行ってるし、コスタリカも行ったし、うん、タイも行ったし、うん、イエメンも行ったしみたいな。
行ったし、過去 Google マップ
、 Google マップでみたいな。お金のかからなくてすごいいいですよ。
いやそうですね、実際なんか商品名にこう産地の名前とか村の名前とか入れてたりしますけど、うんはい、やっぱ名前だけ見てもイメージつかないし、
そうそうそう、だからなんかそこがね、どういうそのエリア的にどういう場所にあるのかをまず調べるじゃないですか。
そうですよね、
じゃあその場所ってどんな場所なのかなみたいな、うん、観光地なのか、うんうんうん、もう本当にあの誰も来ないような農村部なのかとか、例えば滝があるのかとか川が流れてるのかとか、うんうんうん、あの湖があるのかとか、うん、どういう山脈の近くにあるのかとか、うんうん、ここは標高高そうだなみたいな、うんうん、こういう山脈があるからとか、あここは川流れてるから水は豊富にありそうだなとか、うんなんかそういうなんかもう思いを馳せてますよ。
なるほど、いや本当に言ってますよそれはちゃんと。
一回面白かったのが、カイさんってガテマラ行ったことあるんですよねって言われて、ないですよ、ないですけどみたいな、
もう行ったことある人
だ、行ったことある人に思われてるみたいな、いやないですないですみたいな、
自然環境詳しすぎて、
あなんかここにこんな湖がありましてみたいな、何メーターぐらいの山があるんですみたいな、だいたい首都からこんぐらいで行けますみたいな、全部その Google マップで分かる、
いや
便利な世の中です、
本当ですね、そう文明の利器で、
そう楽しいですよ。
いやちょっと私もあの暇な時行ってみます、う
ん、いやなんかね簡単に行けるんですよ、
簡単に、うん、でも航空写真とかあと、はい、ストリートビューとかそういうの見るのも結構ね、 それだけでもなんか感覚変わりそう、
そうですね、あとはなんか歴史背景みたいなところも結構よく調べますか、うん、なんかどういう流れでそのエリアで例えば農業がメインでやってる場所なのかとか、うんうん、どういった産業をやってるのかとか、何年にじゃあコーヒーが入ったのかみたいな、あこんなに長くやってんのかとか、あ結構新しいんだなとか、なんかその国もそうだけど、もうちょっとなんかフォーカス絞っていって調べるのが多いかもしれないですね。うん、なんか、うん、そうかもしれない、なんかどうやって勉強してんだろうって思ってね。そう振り返ってみたらそんなやり方をしてることが最近は多いかもしれない。最初の頃はなんか全然分かんなかったのでどう調べようかなみたいなとこでしたけど、
うんうんうん、いや私結構それかもしれないです。今どう調べようかな、あどうやったら分かるかな、
どうアクセスすればみたいな、
そうそう何が正しいかなみたいなところにいるんで、結構なんか迷ったらカジさん教えてくださいみたいな聞きに行ってたりして今日のこれもあったりするんです、はいはい、収録もあったりするんですけど、
もうねいい検索エンジンがあるんですよ。Google っていう。
Google っていう。まあたくさんちょっと自力でも調べながら。
そう、なんか分かんない、本当に分かんなかったら全然。
そうですね。
一緒に調べるんで、はい、聞いてもらえたら。
いやありがとうございます。はい、
全然言ってください。まあなんか本当にねいろんなやっぱり事柄がまだまだ分かんないと思って、うん、一つ一つ。紐解いていくっていうのが多分一番近道だと思うんで、はい、いやでもすごいですよ、成長速度がもう目まぐるしいですよね、すごいもうすごい速度で成長してますよ。
あ私の話ですか、はい、
本当に本当に目を見張るものがあるので
こそよりそんなポッドキャストでそんな大丈夫です。ありがとうお恥ずかしいです。
素晴らしい。
ありがとうございます、はい、そんな感じでちょっと今日はジャス認証の話から始まり、ちょっといろいろコーヒーの周りの、まあ、有機関係の話させてもらいましたが、
はい、
なんか言い残したこととか
言い残したこと
ありますか？
ああそうですね。
あとはまあ別にこの認証に限らず、
なんかあと結構そのなんだろう、まあ、コーヒーに限った話じゃないですけど、うん、農薬と か、うん、なんか違反地で検出されましたみたいなニュースとかにも出るじゃないですか、うん、あとはその使用しちゃいけないものとか、うん、とかってあるんですけど、結構そのあのどれだけそのコーヒーの最終的な液体にどれだけ農薬って残るのかなみたいな、
うん、
実際使われてるとして、うん、で違反値がすごいあの基準値の何十倍で出ましたみたいなところとか出たりするんですけど、
うん
うんうん、まあ、実際その生飴での検査なんですよね。
うん、そうですよね、うん、
で生飴バリバリ食べる人がいるんだったらめちゃくちゃ影響あると思うんですよ。
確かに確かに。
なんですけど、まあ、実際にはその焙煎っていう加工があって、うん、すごいあの200度近くの熱風でさらされるので、うん、基本的にほぼほぼそこで消失するんですね。
うん、そっかそっか。
はい。熱を加えることによって、うん、であとはその粉砕をしますよね。
うん、
で、まあ、その焙煎豆でまたむしゃむしゃ食べる人がいればの話なんですけど、そこでもほぼほぼ消失してるんで、
うんうん、
で粉砕をして、うん、でお湯をかけて、
うん、
で液体にして飲むみたいな感じなので。うんうん、実際にはその ほぼほぼ残ってない状態なんですよ。
確かに言われてみればそうですね。
だからよっぽど生野菜として摂取するやつの方とか
本当ですね、
よほど普段食べるもの、うん、果物とかもそうですけど、うん、フレッシュな状態で食べるみたいなものの方をもっともっと気をつけた方が実はいいところとか結構あって、
うんうん、確
かに。そうで、そのまあ、なんか長くなっちゃうんであれなんですけど、その1日の摂取許容量みたいな、例えばこの農薬の1日の摂取許容量はこれですよみたいなのがあの ADI とかって言ってあの基準値あるんですけど、でじゃあコーヒーってどれだけその比率があるのかって言ったら、大体の人ってそんなコーヒーメインじゃないじゃないですか、食生活の中で。
それはそうですね。
ほんのちょろっとなんですよね。そうなので本当にごくごく小さい影響しかないっていうのは一つ、うん、ただねやっぱりその農薬ってなんかインパクトはでかいんですよね、
う
ん、
そうですね。
そう、
そのワード自体の
そうそうそう、だからその難しいんですけど、イメージ的なところであのインパクトでかいんですけど、実際蓋開けてみればなんてことない、一生その量を摂取しても、
うん、
あの病気になる影響はほぼほぼないですよみたいなところが結構実はね計算で簡単にできたりとかするので、そうそうそうそうそう、面白いですけどね、まあそういうのも調べたりとかすると、だから本当にその日本のその基準ってあの諸外国に比べめちゃくちゃ厳しいんですよ。コーヒーも同じなんですけど、例えばほうれん草とか葉物系の野菜とかあるじゃないですか、
うん、
日本の基準はあの 0.05ppm とかなんか決まってるんですね、うん、この農薬は、
うん、
じゃあヨーロッパとか、うん、あの欧米諸国の基準値見ると全然日本のなんか5倍以上基準値が実は高かったりとかするので、結構日本はそこら辺は厳しめなところではあって、もともと基準値は低いんだよっていうのも知っておいていただければなみたいな。
なるほど、だからもう基準をくぐってる時点でかなり
基本的には、はい、影響ないんじゃないかなみたいな思いました、うん、まあ、なんか過度にその反応する必要はないのかな、
うんうんうん、そうですね、
ところは、うん、
いや、楽しく知るのが大事ですね。
そうだからね、言ったらなんか交通事故にあって死ぬ確率の方がその農薬過剰摂取するより実は高いみたいな。
そうかもしれない。本当そうですね。今のいや実際数字見てるわけじゃないですけど、さっきの紐解いていった話を聞いていくと、
そう思ったりとか、
あそうだなって。
そんな統計が実は出てたりするんですよね。
うん、そうそうそう。
なんか、あ、面白いと思って見たりとかしてますね。
そうそうそう、面白い
余談でした。
いや、ありがとうございます、はい、まあ、そんなわけで、まあ、結論、
はい、
うちのコーヒーは安心して飲んでもらえますよ。
基本的にはそうですね、あの何ら問題ないものを入れてますし、そうですね、うん、まあ、そのね、栽培期間中っていうところも、あの、うん、使用してないものが結構多いので、
うん、
ここら辺も安心していただきたいですし、うん、もちろん味っていうところも、
うん、
厳選したものを選んでいるので、
うんうんうんうん、
安心して楽しんでいただくのが一番いいかなと思います。ですね、はい、
いや、いいお話が聞きます勉強になりました
。よかったです、
ありがとうございま す, います。そんな教えてカジさんのコーナーでしたそんなところですかね、
はい、また何かあれば、
はい、またちょっと教えてカジさんやりたいと思います。
捕まえて
カジさんちょっといいですか。
そうですね、首根っこを捕まえてくれればと思う。
そんなことしないで、
うろちょろして
る。そんなことないですよ。はい、じゃあありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
ではではこの辺で、
はい、
はい、ありがとうございます。